アンデルセン童話より空飛ぶトランク。昔々あるところに大金持ちの商人がいました。この商人は町の全部の道を銀貨で敷き詰めることができるくらいたくさんのお金を持っていました。けれども商人は無駄遣いはせず、上手にお金を貯めていました。ところがある時、この商人が死んで、一人息子が財産をそっくりもらうことになりました。この息子はお父さんと違って無駄遣いをするのが大好きです。毎晩綺麗な衣装を着て舞踏会へ行ったり、紙のお金で作ったタコでタコ揚げをしたり、金貨を池に投げ込んで遊んだりしていました。これではいくらお金があっても足りません。とうとう息子はすっかり貧乏になってしまいました。今では着るものも古い寝巻きだけで、足にはスリッパです。お金がなくなると友達は誰も相手にしてくれません。けれどたった一人だけ、古い荷物でも入れたまえと古いトランクをくれた友達がいました。なんて親切なやつだろう。息子は喜びましたが、今ではトランクの中に入れる荷物など一つもありません。よし、荷物がないなら僕が入ってやろう。息子はふざけてトランクの中に入りました。そして鍵のところを押してみますと、トランクが突然空へと飛び上がったのです。うわ、これは魔法のトランクだったんだ。息子はびっくりです。トランクはどんどん飛んで飛んで、トルコの国までやってくると、やっと下に降りました。息子は森の中の枯葉の下にトランクを隠すと、町の方へ行ってみました。息子の格好は寝巻きにスリッパのままでしたが、誰も変に思いませんでした。よかった、この国ではみんなこの寝巻きのような長い服を着ているんだな。息子が安心して町を歩いていると、変な形のお城が見えてきました。窓が屋根の近くにしかついていないお城なのです。息子が通りかかった女の人に聞いてみますと、女の人はこう教えてくれました。ああ、あれね。実はあそこにかわいそうなお姫様がいるのよ。お姫様は好きな人のために不幸になるという占い師のお告げがあってね。王様はお姫様が誰も好きにならないようにあんなところに閉じ込めたのよ。息子はその話を聞くと、すぐ森に引き返しました。そしてトランクを出すと、また空を飛んでお城のお姫様の部屋まで行ってみました。お姫様はとても綺麗で、息子はたちまち好きになってしまいました。僕はトルコの神様です。空を飛んでここに来ました。息子が言うと、お姫様はとても喜びました。何しろお告げにあったのは人を好きになった時で、神様なら好きになっても大丈夫だからです。息子とお姫様はすっかり仲良くなって結婚の約束をしました。でもその前に、私のお父様とお母様にとても面白いお話をしてあげてください。そうしたら二人ともあなたのことが気に入るでしょうから。お姫様はそう言うと、息子に金貨の散りばめてある刀をくれました。息子は森に帰ると、刀の金貨で立派な服を買いました。息子がまたお城に行くと、 王様もお妃様も大臣も国中の偉い人たちがみんな集まっていました。ではこれからマッチの物語をします。息子は台所に置かれたマッチの自慢話やお鍋やお皿、ほうきやかごの話をしました。そして話の最後にマッチを小さな花火のように燃やして終わりました。これは面白い、いい話だった。王様もお妃様も息子の話がとても気に入りました。もちろん息子も気に入られました。さあ次は結婚式です。結婚式の前の晩は町中がお祭り騒ぎでした。お城からおいしいパンやビスケットが町の人たちに配られました。子供たちは喜んで口笛を吹きました。それを見た息子はじっとしてはいられません。そこでたくさんの花火を買ってくると、それをトランクに入れて空高く飛び上がりました。シューパパンパンパン、花火がいくつも空で弾けるのを見て町の人たちはびっくりして言いました。やっぱりお姫様のお婿さんは神様だ。息子はトランクから降りてまた森の中に隠すと、町の人々の噂を聞きに行きました。するとみんなは息子のことを、神様は星のような目をしていた、神様は火のマントを着て飛んでいたよ、とにかく最高に素晴らしかったよというのでした。息子はにっこりしながら森に帰りました。ところが大変なことが起こっていました。なんと花火の火の粉が燃え上がってトランクをすっかり燃やしてしまったのです。これではもうお姫様のところへ飛んでいくことができません。かわいそうにお姫様はいつまでも息子を待ち続けました。そして今でも待ち続けているのです。